きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず、気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや、電車の旅っていいですね。ラーメン大好きラーメンさんと、
若い頃は乗り鉄でした。電車で日本一周しました、のぼがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします、
はい。
電車で日本一周したの？
しましたね。日本一周
どんな感じ
というか、
青春 18?
青春18切符もいろいろ使っていろいろ行きましたし、 JR がですね、民営化した10周年に、どこまで行っても乗り放題だよっていう切符を発売したんですよ。しかも新幹線も使えるっていう、
はいはいはい、
そいつを使って、福岡ですね、博多から秋田まで一気に新幹線で移動しましたね。で、そのまま電車乗り継いで札幌まで行って、また、そこからとんぼ返りして帰ってくるみたいなことをやりました。当時まだ北海道に新幹線も通っていなかったし、九州にも新幹線がなかったので、まあそれが、新幹線で移動できる最長距離だったんじゃないかな。朝の6時に博多の始発に乗ってですね、で、まあ乗り継いで青森まで行ったんですけど、同じ日に、青森に着いたの夜の9時だったかな。まあとにかく一応行けましたっていうことをやりましたね。ラメさん、なんか電車の旅で
食堂車あった、その時
あったかな、なかったかな、分かんないな。
ギリギリあったんじゃないかな、まだ。
でも食堂車ってほら、こだまとかさ、そういうゆっくりした新幹線しかなかったんじゃないかな。もう
光こだまはあったよね。もう望みはないもんね。
でその切符確か望み乗れなかったはずなんで、やっぱり光だったような気がしますけど、まあでも、食堂車でのんびり食事をしたっていう思いではないです。
ね、ラーメンさんね、先々週ぐらい、
はい、
久々にね、はい、JR 特急に乗ったんですよ、特急に。
ん？新幹線じゃなくて特急ですか？
特急、ワイドビュー、信濃。
ああ、なんか長野方面に行ったんです？
そうそう、名古屋から松本までちょっと仕事で行くことがあって、で、ワイドビューに乗ったんですよ。
はいはい。
もうね、ぜひ乗っていただきたい、皆さんに、ワイドビュー信濃。
ワイドビュー信濃ね、うちの目の前通ってるんですよ。
ああ、通るね。
そう、家の、リビングから中央線が見えるんで、そうすると、大体の毎時30分ぐらいになると通っていくんですね、信濃が。
ワイドビューっていうのはどういう意味か皆さんご存知でしょうか？ワイドなビュー、ね。
ワイドなビューです。
うん。で、ワイドビューっていうのはその、なんていうかな、横の、ほら、鏡、ガラスがあるでしょ？
はい、はい。
窓。
はい。
窓が従来の特急電車よりこう、柱も少なくてこう、
でっかいんです、ね、
見える面積が、まさに大型テレビみたいな感じだよね、窓がね、大きい窓で。
だからラーメンさんはグリーン車乗ったんですか？
グリーン車の一番前に乗ろうと思ったけど、もう取られてて結局真ん中ぐらい乗ったんだけど、一番前に乗ると今度ワイドビューは味わえないんだけど、目の前が
全部こうガラスなんですよね。
そうそうそう。で、左側だと運転手さんの後ろなんだけど、右側の、1の CD っていう番号だと、はい、ABCD あるでしょ。1の CD、1列 CD だと、もう目の前に、この基礎の 山並みがね真正面から見えたり、すごくいいなと思ったら、今度ちょっとぜひねあのリベンジすることがあったんで、それよりもこのワイドビュー信濃のこの車両の特徴をご存知でしょうか。
今のあれですね、383系の振り子式台車が進化したやつですね、確か。
そうそうそうそう、あのカーブになるとハンゴンするんですよ、電車が。
わざと傾くんですね、あれ。
そうそう、だから電車が左にこう曲がっていくとすると、電車がね、電車の床も全部、車両全部が左に傾くの、
はい、
あれね、結構15度ぐらい傾いてるね、あれ。結構な傾きがあって、本当ハンゴンしてるみたいだ。これなんでかというと、カーブをあの早く、
はいはい、
ほら
走り抜けていったんだ。
それまでの、特急だとカーブでやっぱり脱線のリスクがあるから、スピードを緩めてこうカーブを曲がってたんだけど、そのワイドビューのこの振り子打法、振り子打法じゃない
振り子打法
方式の、車両だとね、あれなん、あれ電子制御なの、あれ。
まあ、今はそうだと思いますけど、昔は本当に遠心力を利用して、どうなんですかね、なんかこう自然に曲がるようになってたのかな。
だからあれすごく早く、だからカーブがね、早く速いスピードでシュッと曲がれて、本当その名の通り特急という感じはするんだけど、あれ酔う人はね、
ちょっと厳しいね。ちっちゃい頃あれ乗って本当にひどい目に遭いましたもん
で、まあその電車の旅が、もう一個電車の旅があったんです。
はいはい。
まあ、毎度のことは福岡に行ったんですけど、
うん、
今回どうしてもね、仕事の打ち合わせが入ってて、どうしても時間が決まっててね、何時までに行かないといけない。慌ててね、切符を買って、
はい、
新幹線のホームに行ったんですよ。
うん、
で、なんだかな、11時何分発の、のぞみ、博多駅の切符を買って、指定席ね。
はい。
で、バーっと行って乗ったんですよ。
はい。
時間通りに。
時間通りに。
時間通りに乗って、で、こう、弁当をこう、ね、
あの広げて、机を
出して、で、弁当を広げて、さあ、ここから何をするかっていう時あるじゃない。
ワクワクする瞬間ですね。
ワクワクする瞬間。
なんかプレモル感がシュッと開けたりとか。
車掌さんが来るのよ。
はい。
で、あ、切符拝見お願いしますって言われて、あれ、もう今切符の拝見なんてしてないの今新幹線で。昔はしてたけど、
そうですよね、
何年か前から切符の拝見でもあんま意味がないからしてないのよ。
うんうんうん。
で、あ、珍しいなと思って見せたの、こうやって
こう
車掌さんに。
紙をですか。
うん。で、切符はどうぞ、なんすかみたいな感じで、ちょっと半切れで、なんすかみたいな感じで渡して、そしたら車掌さんがね、
はい、
お客様、この列車、東京行きですって言って、
やったやった
と思って、いや、あ、ちょっとまだ、東京行きですかみたいな、残念ですか
残念だね、本当に。
だから、指定席だから、もう車掌さんの端末にはどこが埋まってるかって分かるんだよね。
なるほど。本当は いるはずないところに誰かいたと。
そうそう、だからそこにラーメンさんがいたから声かけられて、で、切符見せたら、てめえ違うぞと。
え、ちょっと どうしたの。
やばい、次の停車駅はあったら新横浜です。
出ました、のぞみのぞみだ。
で、結局どうすればいいですかって言ったら、あ、もうこのままあの次停車駅、あの横浜だから乗っててください。で、なんか、切符に変えてくれて、間違えて乗りました、こいつは、みたいなこと変えてくれて、うん、で、それを持って、横浜駅着いたら、横浜の駅員さんに見せてくださいって言われたから、それ見せて、で、今度、下りに乗り換えて、戻ってこようと思ったんだけど、もうこれはやけだと。
うん。で、ちょっと待って、その、打ち合わせの時間があったんでしょ、決まってた。
だ、もうすぐ電話、本当にもう平山に誠にすみません、
新幹線反対に乗っちゃいましたって。
そうそう、
ウケる
しょうがないねみたいなこと言われてまあ、仕事先にはすごく迷惑をかけたんだけど、
はい。
で、その横浜 東京行きってのが分かって落ち気味のラーメンさん、
はい、
東京に向かってこう揺られてるわけじゃないですか、うん、新幹線で。でこうなったら焼けっぱちだと、
うん、
もうあの横浜から博多までグリーン車に乗り換えてやろうと思って
どんな焼けっぱちですか。
もう焼けっぱちよ、
はいはいはい、
もうだって長いのよ。
長いですね。ただでさえ長いのに余計に1時間増えちゃいます。2時間増えちゃいます。
博多まで 3時間半だから往復ほら、ね、
2時間ぐらい
か増えたから。で車掌さんにあのすいません、これグリーン車乗り換えていいですかってお金払うんでって言ったらダメですって言われて。
ダメなんだ。
え、なんでですかって言ったら、いや本来この区間は乗車してないことなんですよお客様はって言われて、だからダメ、だから名古屋まで戻って名古屋から先はあのグリーン車いいんですけどって言われて、まあ、それはめんどくさいってことで結局もうあの指定席で帰ったんだけど、
うん、
もう本当ね皆さんあのなんで間違えて、間違えるわけないじゃん普通、
まあ、でも
慌ててたらね、福岡行く、博多に行くのに、だって東京行きのホームなんて上がらないじゃん。だって博多行きの方って書いてあるから博多行き登ると思うじゃん普通、
うん、
あのね、JR がね、もうほんとトラップを今回仕掛けやがってですね
それ
どういうトラップかというと、たまたま下りも上りも同じ時間だったの、出発時間が。で、案内に出てたのが同じ時間だったから、もうとにかく時間だけを気にしてて、あの何分発だと思って東京行きを見ずにホームを駆け上がっちゃった。で、もう、ブルブルとか鳴ってたから、もう、急いでたの。で、慌てて乗って、間に合ったぜって言ったら、違ったということで、はい、もう本当、皆さん、落ち着いて行動しましょう。特に急いでるときこそ。
のぞみって、新大阪から向こうってどこともあるんですか？
神戸。
神戸の次は。もう広島とか
神戸の次は岡山、
多分その
だから
名古屋で、
ね、すぐ
名古屋で間違えて行っちゃうのが一番危ないですね。
そう、危ないね。だから西に行くのはもうすぐ京都もあるし大阪もあるし、まあ全然近い
の、すぐリカバーできそうなのに、うん、名古屋越えちゃったらもうアウトですね
もうそれは静岡飛ばされたから、リニアで問題になるよね、あれね、静岡の JR がね、
うん、私もでもね、その、まあ、こうなったらやけだから話しますけど、
何やグリシャ、
電車のトラブルいくつかやってるんですよ、
うん、
さっきほら日本一周の旅やったって言ったじゃないですか、
うん、
あのね、どこだったかな、秋田過ぎて弘前かどっかで、
はいはい、
こうもうローカル線しかなかったんですね、そのダイヤ、
うんうん、
ね、ダイヤの都合的に。で、はい、まあそこが始発だったんで、確かね、青森に行く電車だったんですよ、夜中に。
うん、
夜中っていうか、まあもう8時とか、それぐらいだったかな。で、まあ始発だったんで、電車はホームに止まってて、電車って言っても多分1両か2両ぐらいのローカルのやつですよ。
うん、
で、こう、発車時間までに、駅のホームで写真撮ってたんですよ。
ああ、はいはい。
こう駅名が上からぶら下がってるじゃないですか、何々駅って、
はいはいはい、
うん、でこの下でこうやってイエーイとかってその辺の人捕まえて写真撮ってもらったら目の前をその電車が出てっちゃったんですよ。
うん、
私が乗るべき電車が
オーマイガーだね、それは
オーマイガーですね。なんか何も言わずに静かにカタンカタンってもう離れて出ていっちゃってて、
うん、
あれ俺の乗る電車、しかも荷物置きっぱなし、
ああ、やばいじゃん。
で、出てっちゃって、いやいや、焦りましたよ。でも、すぐその足で駅員さんに話して、さっき出てった電車に私の荷物が乗ってるんですけど、って言って。
うん、そしたら？
で、追っかけで、まあ、次の電車乗ったんですけど、うん、まあ、心ばさかったですね、その、乗ってる移動の最中は。
ああ。
で、青森駅に行って。
電車止めればよかったじゃん。
電車なんか止まんないですよ、そんな。
はい。ラーメンさんは電車2回止めたことがあります。
あ、ダメな人だ、
うん、1回目はね、これ前言わなかったかな、小学校の時に近所にね、 めちゃくちゃでかいミミズが取れるスポットがあったもうほんとでかいの、この親指サイズの長さが20センチぐらいのミミズが取れる、
はい、
で有名なスポットがあって、電車のそばに、線路のそばに、あで、野村健志君とね一緒に取りに行ったのよ、
はい、ミミズを、
うん、で、線路脇で取ってたら全然安全なの、柵の外でやってたんだけど、
はい、
急に名鉄電車がね、
名鉄電車が、
うん、急パノラマ、
はい、名古屋本線
パノラマ特急が止まって、
はい、うん、
そしたらなんかおじさんがね、出てきて、車掌さんが、
はあ、
こっちなんかすごい競争で走ってきて、こらーとか言って、なんすかあるよね、こっちはなんすかあってる、いやなんか危ないからって言って呼び出されて、でその電車ずっと止まってて、で親呼び出し、
え、ちょっと柵の外にいたんでしょ、ラメさんたち。
そうだよ、柵の外にいたの、ケンシ君も柵の外にいて、
はい、
だけど勝手に止まってさ、
うん、で勝手に怒ってきて、
あのそうか、で親平謝りしてさ、別にお金は確か発生してなかったと思うんだけどっていうのが1回、
はいはい、
もう1個は、ね、中央本線の、ね、急行電車、浅間だったっけ、急行って
中央本線って、
中央本線、
そんな記憶にないですね、私中央線、中央線、中央本線沿いに住んでましたけど、
そう、ね、中学校の時よ、俺たちが、まあ、急行電車があるの、
はい、
でそれに乗って帰る予定だったんだけど、どうしてもお腹が痛くなって、
うん、
で駅のホームで待ってる時に、でトイレ行っちゃうじゃん、お腹痛いから我慢できずに、
はあ、
でそこに電車が来るの、
はい、
で普通だったら行っちゃうじゃん、
行っちゃいますね、
ブルブルって時間が来たら行っちゃう、もうさっきのノブの話みたいに、うん、もう何もなかったからに出発しちゃうでしょ、
はい、
だけどラーメンさん、あの親戚のお姉ちゃんと一緒にそれ行くようにしてて、うん、親戚のお姉ちゃんがもうお願いだから待ってって言って、あのラーメンさんが3、4分待たせたら、もうイライライライラしてて、あの駅の人たちも
そらそうですわ、
でラーメンさんすっきりした顔で出てきたら、なんか冷たい線をあの車掌さんたちにまた目を向けられて乗ってったと。だからラメさん2回電車取れたこと
ある。ああ、それは伝説ですな。1回目はちょっと理不尽ですけどね。
そう、本当に。2回目は本当申し訳ないなと思うけど。うん、
へえ、は
い、まあいろいろ、ね。というわけで、そんな理不尽なことがあるんです。はい、今回のインデックスもちょっと理不尽ですよ、これ。
はいはい。ちょっとこう、イレギュラーな感じですね。
はい。
まあ理不尽なことにですね、あの、ほら、いつも例によって最近の例に倣って、今、ズームで、ほら、我々これ収録してるんですけども、大体ラーメンさんが最初にお題をくれるんですね。今日はこれやろうぜって言って。で、やろうぜって言って送ってもらった品がですね、こっちで手に入らなくって一部。
うん。
で、あの、どうしたかっていうと、それぞれ別々のラーメンを買ってインデックスしようやっていうことになったんですね。
ということは、今日は2つ同時に、しかも違う種類よってことですか？
はい。同時実食です。
これちょっとリスナーさんはどういうスタンスで聞けばいいですか、これは。
うん、まあいつも通りおっさんが喋ってるなっていうスタンスで聞いてもらえばいいんじゃないですか。はい、ということで、じゃあまず私の方から紹介しますね。
はい、どうぞ。
エースコック。
エースコック、はい。
ゆず香る鶏塩そば。
ゆず香る鶏塩そば、はい、
うん。なんかこう爽やかな感じのパッケージですね。はい、
はい。
はい、じゃあラーメンさんはどうですか。
ラーメンさんの方は、明星。豆腐ラーメン、中華風、白麻婆ですね。
ん？
明星、豆腐ラーメン、
はいはい、
中華風、白麻婆味。
豆腐ラーメン？
豆腐ラーメン。
豆腐ラーメンに豆腐が入ってるんじゃなくて？
よくぞ聞いてくれました、
はい、
健康志向が強まる昨今、糖質オフ、カロリーオフなどのオフ商品が多く発売されています。あえてオフではなくヘルシーな素材をオンすることで、この美味しさを前面に打ち出しながら健康的なイメージを併せ持つ商品を提案しているこのスマートオンシリーズからの新提案。今回健康的なイメージの強い食品で人気の高い豆腐が主役の縦型カップ麺を発売いたします。豆乳を練り込んだ豆腐のようにツルツルで柔らかい新食感、新感覚なノンフライ麺と植物性のお肉、大豆ミートが 具材に入った和風と中華の2味出ました。その片方が、今回取り上げる、中華風白麻婆で、もう一個の方は、和風鶏塩豆乳、うん、ということですね。
はい、なんかちょっとコンセプトが今一つつかみづらい。
カロリーオフじゃなくてあえてオンをするってわけのわからないこと。
もうなんかその辺からコンセプトが迷子になってるような気がしますけれども、まあ、とにかくヘルシー志向なお豆腐ラーメンっていう感じかな。
結局豆腐をオンしたから、オンしてるのに小麦を豆腐に変えてるからオフしてるでも小麦をオフしてることになるよね。まあまあ、
まあ、よくわからんけど、言葉遊びみたいなもんですね。
うん、
さて、じゃあこちらは鶏塩そばなんですけれども、
はい、
ラーメンさん、さっきちょっと調べたところには、これファミリーマート限定商品なんですって。
そうなんですよ、これエースコックさんが、発売するファミリーマートの限定商品、数量も限定してます。
はい、そんなことどこにも書いてないよ、このパッケージには。
書いてないですね。
うん、
でも今そういうもんなんですよ、そのポサを出さない、コラボっぽさを出さない。
セブンイレブンなんかは堂々とプライベートブランド、
いや、プライベートブランドもどんどんあるのよ。ファミマとかも出てるんだけど、なのにあえてこれをやってる。
はい、じゃあ、早速作っていきましょうか。
やった。
ちょっとここで若干問題が生じましてですね、ラーメンさんの豆腐ラーメンが熱湯4分、
はい、4分、
私のゆず香る鶏塩そばが熱湯3分なんですよね。
じゃあ先に行こうか。
若干こうタイムラグを取りながらやりましょう。
え、お湯は同時に入れる？ちょっと どうすればいい？それかもう時間差でレビューしていくんだったら同時でもいいんだよ、お湯。
うん、まあそうだね。じゃあ一緒に入れようか。
まあ一緒に入れようか、ね。はい、
じゃあ、はい、お湯を入れていきましょうか。
はい。
時間差になっちゃいますけど。ちなみに鶏ゆず塩縦型のレギュラーサイズのカップヌードルと同じサイズですね、これ。
あ、奇遇だね。こっちの明星豆腐ラーメンもね、縦型のレギュラー大きくない。
じゃあとりあえずタイマースタート。
よ
っ。はい、3分経ちました。
おいた。
じゃあ私の方からですね。ラーメンさんあと1分まだあるよ。
あ、そうだ、
待ちます。はい、鶏塩そば。なんか、うん。あ、ゆずが、ゆずが香ってきた。これいいね。ゆずの香り大好き。ね、はい。じゃあ実食いきまーす。
はーい。
実食。一人実食。あ、本当にゆずの香りがふわーんと漂ってきます。はい、で、見た目は澄んだスープに、鶏団子、つみれですね。これがいっぱい乗ってて、あとこれはなんだ？焼き豚っぽいのかな？よくわかんないけど。うん、で、唐辛子っぽい赤いのがちょびちょびちょびと乗ってます。
唐辛子、はいはい。
うん。あ、でも本当に香りが柚子の香りしてすごくいい香り。
おー。
あ、で、割とあっさりとした鶏スープ、お上品な鶏スープですね。
鶏パイタンではないですね。
うん。あ、でも若干塩気がある。はい、4分経ちました。ラーメンさんどうぞ。
はい、ラーメンさんも開けます。見た目は普通にラーメンですね。で、この付属に調味油が入ってます。
あ、小袋がついてるんですか。
はい、小袋を入れてみたいと思います。
うん、
あ、ラー油だ。そうか、一応、白麻婆ってことは色が白い麻婆麺、麻婆麺ね。具は豆腐、はい、スープに豆腐も入ってるけど豆腐も具になってます。で、ネギで、ひき肉も麻婆ですね。
うん、
あ、匂いがね、大陸の匂いがする。
お、来ました、
ホワジャン入り。ふわじゃお、あ、たあ、もうこれ入れないのか分かんない。
入れましょうよ。
大陸の匂いがします。はい、じゃあスープちょっと一口。
ラーメンさん実食いきましょうか。実食いきますか。
はい、ラーメンさん実食いきます。 ジショク。スープは本当透明なんだけど、その上にラー油が今乗っちゃったので、表面はラー油で、それを分けると、白くほんのちょっと白濁した透明に近いスープがあります。もう匂いはもうあの山椒の匂いで何が何だか分かりません。
こちらほのかに柚子の香りが立ち上るスープをいただいております。すごく上品な味。
あー、これね、なんか中国で食べる香港とかのラーメンのスープの味。
なるほど。
味がない、あの、なんちゅうのこの麺一杯でなんちゅう納得させるとかじゃなくて、おかずとかさ、ほら。
ああ、なるほどなるほど。え、じゃあその、それに主食、おかずに対抗できるおかずみたいなの入ってるんですか？
おかずひき肉、味のついてなさそうなひき肉とネギと豆腐、もうみんな味がそんなないやつ。
あのさ、あのこっちの鶏塩そばなんですけど、
はい、どうですか。
スープが非常に上品な鶏ガラのスープで、全然その、あの煮立たせて白濁とさせたところは全くない。で、この爽やかな柚子の風味があって、なんかこうお吸い物に麺を入れていただいているような。だから麺自体もそのスルスルっと入ってきて、むしろこの麺の小麦の風味が逆に引き立つぐらいの、なんというか控えめな味の麺ですね。
はい、引き続きこっちはですね、お、あのリスナーさん、この入れ替わりについてこれ
る、ね、うん、面白い面白い。
はい、例のこの豆腐麺いってみます。ね、色は白、真っ白です。黄色くありません。真っ白で、平打ち麺の細麺ですね。いきます。これはね、ノンフライ麺なん、あ、フライ麺なんだけど、なんだこれ。成分表を見ると、小麦粉と、粉末豆乳を混ぜてますね。で、粉末豆乳が後に表記されてるってことは、ほぼ小麦だと思います。うん、一部、
豆の風味とかするんですか？
いや、全くしないです。あのね、歯応えは若干ちょっともちもちしてます。
うんうん、
この豆腐のあれなのかよくわかんないけど。ただね、この麺の風味とかっていうところ、花椒が、ほら、油と一緒だから、それがどうしても麺をすくうときに絡んできて、もう香りは全部花椒。スープを飲んでも麺を食べても花椒です。うん、はい、そちらどうぞ。
このね、あの、お吸い物に麺を入れて食べてる感じですね。乳麺みたいな感じ。で、この具が、うん、この青物、なんていうんですか、このもち菜というか、チンゲン菜というか、うん、これがまた、シャクッとしていて、本当にお吸い物を食べている感じ。で、じゃあこの問題の鶏団子いきますよ、鶏団子。
はい、行ってください
。あ、
どうした？
これはなんという、リッチな味わいの鶏団子だ。
リッチ？
うん、すごく美味しい。で、これがタケノコですね。
うん、
あ、これは、うん、
食感、
歯ごたえだけです。はい、ラメさんどうぞ。
はい、こっちの具は豆腐、ネギ、ミンチ、この3種類なんですよ。ちょうどミンチつながりで、じゃあミンチからいきましょうか。そっちが鶏そぼろなんだけど、こっちはね、
これ鶏団子です。
白鶏団子、こっち麻婆だから、ひき肉です。肉の味じゃない、これ。あ、そうだ、肉じゃなかった。
フェイクミートですか？
うん、そうだそうだ。あ、一瞬これ肉っぽいんだけど、よく食べると、あ、これ肉じゃないなっていう味が。なんかね、じゃがいも。
じゃがいも、
じゃがいもって言ったら、おからだ、おからっぽい。あ、大豆ミートか、そうだ、おからっぽい味がします。おから肉団子みたいなね、うんうん。で、その他ネギは、ちょっと長く切ってある輪切りのようなね。まあ、ネギは普通です。で、豆腐が、何、 インスタントのさ、あの朝げとかに入ってる豆腐みたいな、ちっちゃい豆腐が入ってます。あ、でも豆腐はね、豆腐って言ってるだけ、豆腐の香りがちゃんとします。あの大豆の、いや、この香りが麺に欲しかったけど、麺の方はホワジャオの香りしかしません。
こちらはその汁物の満足度が非常に高いですね。その決して濃い味ではないんですけれども、
うん、
こう鶏だし、鶏から出しで塩味もしっかり効いていて、でこう、うん、まあ、柚子の香りがいいのはもちろんなんですけども、ところどころこう差し込まれてくるこの青物お野菜ですね、うん、この歯ごたえと食、まあ、歯ごたえがすごくいいのと、
うん、
なんだろうな、すごく上品さを感じて、こう麺もね、うん、ガバッと掴んでズルズルって進むよりか、すするっていうよりか、こうちょびっとずつこう手繰るようにスルスルスルっといただく、なんかそんな食べ方をしたくなっちゃうような、こう京都の旅館に、京都の旅館で泊まった時に夜食で出てきそうなイメージのこの味わいですね。
あ、もう優しい、おいでやすだね、もう、
うん、あー、これは面白い。
うん、では、一言コーナーいきますか。
はい、いきますか。
じゃあ、ちょっとそっちからいきますか。
うん、
はい、
ゆず香る、エースコックゆず香る鶏塩そばですね。はい、これは、一言で言うなれば、
はい。
京都の朝ごはんですね。さっき夜食って言っちゃいましたけど。
まあまあまあまあ。
2020年、2020年、まあ、ステイホーム。だから京都の朝ごはんを家にいながらイメージできてしまう不思議な鶏塩そばって感じです。
はい。
じゃあラーメンさんはどうでしょう。
ラーメンさんはこの明星豆腐ラーメン。中華風白麻婆、これ一言で言うと、
はいはい、
ブラックビスケッツですね。ブラビ、
どっちでしたっけ。ウドちゃん
ホワイトビスケッツは、ウドとウッチャンと、あのおばさん、エンドウの
千秋ちゃん、
千秋ちゃん、うん、
はい、
じゃない方ですよ、ブラビ。
あれだし、ビビアンスーでしたっけ。
そう、なんちゃんと、ほら、ウドじゃない方、
天野くん、
あ、そう、誰だったっけ
ですね、天野くんですね。
まあまあ、キャインのね、もう一人の方と、
はいはい、
ビビアンス、
はい、
ということです
。どういうことですか。
どういうこと。いや、結局ね、この豆腐とか、その豆腐を練り込んだとか、やってるんだけど、もう全部この中華系のホワジャオが持ってってしまう、
うん、
なんちゃんとか、なんとかくんがいるんだけど、全部ビビアンス中華系が持っていってしまったということですね、うん、味はということです。
そうですか、はい、ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。
ラーメンニッキー K。
何を聞く今日。
じゃあラーメンさん、今日鉄道の話したじゃないですか。
あ、はいはいはい、
はい、鉄道の旅とラーメン、
鉄道の旅とラーメンというと、ラーメンはあんまりホームにないんですよね、どっちかというと、
うん、まあ、
ラーメンよりもうどんなのよ、ホームにあるのが。
それはある一政令都市、ある一政令都市を除いての話ですよね。
一政令都市、
ある一政令指定都市を除いての話ですよね。うう、私は福岡、博多の駅の地に立った時に、うん、駅のホームに充満する豚骨スープの匂いに卒倒しましたよ。
あれはね、一番福北豊線と新幹線のホームに行くと特に感じるね。あれは駅のホームの中にはないです、ラーメン屋さんは。
あ、下にあるんですか。
そう、もう街中がね、あんな匂いするの、福岡は。本当に
鶴橋みたいな感じで大阪の
そうそうそう、あそこの焼肉の匂いがする
。鶴橋市街の中に焼肉屋があるんじゃなくて、焼肉屋の中に駅があるみたいなイメージですね。はい、それで。
で、関東圏は確かにそばもあるけど、
はい、
まあ、多くはこのうどんかな。ホームにうどんがあって、あれがまたね、寒い、冬のラーメンの、
うん、
ラーメンじゃないの、電車を待ってる時に食べるとめちゃくちゃうまいの
よ。うまいっすよね。で、卵かなんか
もそれしまったりして、我々ほら名古屋じゃん、
はい、
名古屋っていうともう JR の各ホームに名古屋駅だったんで、きしめん屋さんが、
きしめん屋さんありますね、必ず。
あの昔はやっぱ270円とかだったからね。で、新幹線のホームにも住吉手だったっけ、あれ、きしめん屋さんがあるんだけど、うん、わざわざ途中下車して食べる人もいるぐらい、そう、美味しいの。でも本当、このラーメンの番組ですが、名古屋のきしめんのうまさ、揚げの甘さ、
うん、
これをぜひね、味わって、麺のつるつるとね、ビヨビヨつるつるみたいなね、うん、
はいはい、
東京大阪間行き来する人、途中、下車して、
はい、
ぜひ、きしめんを食べて、で、間違えずに同じ方向のね、帰る方向の電車に乗って、間違えずに反対の方行かないように気をつけてください。
はい、ということでした。じゃあエンディングいきましょう。
エンディング。
まあ、なかなか新幹線の方向を間違えるっていうのもレアな経験だと思いますけど、
ね、びっくりした、本当に。もう、こんなことがあるなら飛行機で行けばよかったと思って。
でも本人はもう完全に正しい電車に乗ってるつもりで乗って、
そう、やってやったぞぐらいの勢いよ、本当に。
それはびっくりしますわな。
今回 JR の駅からこう私鉄に、じゃない、JR の普通線に乗って名古屋駅で乗り換えて、
はい、
新幹線に乗ったんだけど、乗り換えの時間が6分ありますから、次のにしますかって最初言われたの、
うん、
在来線の切符買うときに、
はい、
いや6分あったら全然余裕です、そっちにしてくださいって言って、それをもらったの。だから
あだになったわけですな。
あだになった。ただ見事にあだになって失敗したんだけど、おかげで、
はい、
この往復の時間が3時間半から5時間半になったわけです。
はい、
もうね、仕事がはかどる。
あ、そうですか。
だから仕事がはかどって、より何かこうプラスになることになったから、結局ね、トータルするといろんな時間も無駄になったんだけど、トータルするとプラスで終わりました。
そうですか。ミーティングの相手には多大な迷惑をかけましたけどね。
はい、知ったこっちゃないですね。まあ次の日はもう平謝りしたけど。
まあまあ、そのた、ね、失敗も旅の楽しみの一つですからね。
そうで、あれよ、向こう の, 取引先の方から今、うん、さっきのノブと同じことを一言一句間違えて言われた。新幹線の方間違える人っていないよねと同じことを言われて。その通りですと答
えてました、ね、名古屋は危険ですね、本当に。
いや危険、本当、横浜まで行っちゃうからね。
でしかも新幹線のホーム周りも あんまりこう何上り下りです、違いがないじゃないですか。
うん、
左右の、ね、こう対称な感じに作ってあるし、まあ、だから危険といえば危険ですね。
そうですね。ちょっと今度一緒の発車時刻にするなって言って JR にクレームの電話入れようかと思いました。というわけで、
はい。はい、じゃあ今週もお届けしました。皆さんのお相手は、
電車の旅は楽しいですね、ラーメン大好きラーメンさんと。
はい、この2種類同時実食はどうですかね、皆さん。ちょっとご意見、
もうこれダメだダメってお手紙ください、もうこれ、
はい、もしダメなら二度とやりません。兵庫県あたりでどっちを食べたらいいんだとか言ってね、クレームがついかえないので、まあそういう場合は2回聞いてください。1回ずつやってみてください。はい、
はい、
ラーメンさんの失敗話が2回聞けます。しばらく電車にも乗ってない、飛行機にも乗ってない、船にも乗ってない、もう車乗るのすら怖くなってきました、 ひたすら家と事務所にこもってるのぶがお送りしました。また来週。さよなら。
さよなら。